メッセージ4、神の預言者たちの神聖な励ましを通して神の家の建造を回復する。ローマ数字1、神の家としての回復された宮の再建において、ヨシュア祭司を代表すると、ゼルバベル王職を代表するは、両者ともいくらか弱くなり失望しました。ですから神は預言者ハガイと預言者ゼカリアを用いて神のために語らせ、ヨシュアとゼルバベルを強め、助け、励ましたのです。ローマ数字2、ハガイの預言の中心思想は、神の家の建造、すなわち神の宮の建造が、今日の神の民の幸いと関係があり、また復興の時代における千年王国の到来と、そのメシアの来臨と関係があるということです。ハガイ1章4節、この家が廃墟となっているのに、あなた方自身は板張りの家に住むべき時であろうか。8節、山に登り木を運んできて家を建てよ。そうすれば私はそれを喜び栄光が表されるとエホバは言われる。 A、 旧約でエホバの家あるいは宮は、まず個人的に神の家としてのキリストの予表であり、次に団体的に神の家としての紹介、体拡大されたキリストの予表でした。 B、 エホバの家は紹介の予表ですから、ハガイの予言は私たち新約の信者たちを指しています。それは私たちがその予表の実際であるからです。 C、 ハガイが総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアに語ったのは、彼らと民を強め励まして神の家としての宮を再建させるためでした。D、 私利私欲で神を無視する捕囚から帰還した民は、自分の家を顧みていましたが、エホバの家を顧みませんでした。9節の奔走しているという言葉は、民が自分自身の家を顧みることに忙しくしていたことを示します。E、 ハガイ書1章6節は、もし私たちが紹介を軽視するなら、真の享受や満足はないことを示しています。神の家の建造を回復することに関して、私たちは中立的であることはできません。私たちは絶対的でなければならず、最初に自分の家を顧みるか、それとも最初に主の家を顧みるかのどちらかです。F、 神の家の建造を回復するために、神の選民は霊の中で奮い立たせられ、来てエホバの家の中で働きました。私たちは皆主の命令に応答し、主イエスに占有されて、福音を述べ伝える働き、新しい信者を養う働き、人を顧みる働きを行い、主の家、すなわちキリストの体としての紹介を建造すべきです。G、 私はすべての諸国民を揺り動かす、そしてすべての諸国民の願いが来て。1、これはキリストを指しており、彼はすべての諸国民の願いです。たとえ諸国民はキリストを知らなくても、なおもキリストを願っています。諸国民が光、愛、喜び、義のようなもの、その実際はキリストです、を願っているのは、彼らが無意識のうちにキリストを願っていることを意味します。2、すべての諸国民の願いとしてのキリストの来臨は、神の民のバビロンでの捕囚からの帰還と、神の家の建造の回復にかかっています。H、 私はこの家を栄光で満たす。この家の後の栄光は前の栄光よりも大きい。1、神の栄光、すなわち神の表現は神の建造の中にあります。すなわちエホバの家の中にあります。エペソ3章21節、神に紹介の中で、またキリストイエスの中で、栄光がすべての世代に至るまで永遠にわたってありますように。アーメン。2、エゼキエルは神のビジョンの中でエホバの栄光がエホバの家に戻り、その家を満たすのを見ました。エホバの栄光が家に戻ったのは、家の建造が完成したからです。このことが示しているのは、栄光の神が紹介の中に住むために、紹介は建造されて神の住まいとならなければならないということです。 3. エゼキエルは命の水の川が神の家から流れ出て、東、すなわち神の栄光の方向に向かっているのを見ました。もし私たちが神の栄光を考慮しないなら、私たちの中の流れは制限されます。4. 紹介生活の中で私たちが持つべき最初の考慮は、主の栄光です。紹介生活での決定は、主に主の栄光に従ってなされなければなりません。5. 神の栄光を表すことが私たちの奉仕の目的です。私たちが神に捧げることができる最高の奉仕は、神人の生活をすることによって神の栄光を表すことです。このことは私たちが団体的な建造された方法で神を表現して、神聖な栄光の中にある一の中へと入るためです。愛、エホバがゼルバベルを陰のようにすることは、エホバが彼をご自身の代理とし、彼を愛し、彼に信頼したことを示します。この事柄でゼルバベルはキリストの予表であり、そしてキリストは神が愛し、信頼する方です。そのような方として、キリストは資格づけられて、神の家、すなわち紹介の建造を顧みます。マタイ16章18節。私はこの岩の上に、私の紹介を立てる。ハデス、黄泉の門も、それに勝つことはない。27節。なぜなら、人の子は彼の父の栄光の中で、御使いたちと共に来るが、その時それぞれに行いに従って報いてくださるからである。ローマ数字3。ゼカリア書が掲示していることは、燭台の七つの灯火が神の七つの霊、すなわち七倍に強化された霊であるということです。彼はエホバの七つの目であり、贖う子羊の七つの目であり、建造する石の七つの目であって、三一の神を完全に表現し、神の家を再建します。ゼカリア3章9節。一つの石の上に七つの目がある。見よ、私はそれに彫り物を彫ると万軍のエホバは告げられる。そして私はその地の財貨を一日のうちに取り除く。四章十節。これらの七つはゼルバベルの手にある下げ振りを見て喜ぶ。それらは全地を生き巡るエホバの目である。啓示録五章六節。私はまた、ほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには七つの目があった。それは全地に使わされた神の七つの霊である。A. ゼカリア3章9節でヨシュアの前に置かれた石は神の建造のための石であるキリストを予表します。エホバが石を掘ることが示しているのは、キリストが十字架上で死につつあった時、神によって掘られ切られたということです。エホバが地の財貨を一日のうちに取り除くことが示していることは、キリスト、神はその方の上で働かれましたが、イスラエルの地の罪を一日のうちに、すなわち彼が十字架につけられた日に取り除くということです。神の子羊であるキリストは、十字架上でのご自身の死を通して、世の人の罪を取り除きました。1. 石とエホバと子羊は1です。キリストは贖う子羊と建造する石であり、またエホバでもあります。キリストは子羊石です。すなわち贖いのための子羊と建造のための石です。2. 神の建造においてキリストは土台の石であって、建造を支え、隅の石であって、彼の体の異邦人の死体とユダヤ人の死体と共に結びつけ、恵みの長石であって、神の建造におけるすべてを完成します。3. 神の子羊であるキリストが、七つの目を持つ建造の石であるという事実は、キリストの七つの目が神の建造のためであることを明らかにしています。4. キリストが建造の石であり、七つの目、すなわち七つの霊を持っているのは、ご自身を私たちの中へと注入して、神の建造のために私たちを尊い材料へと作り変えるためです。主が私たちを見るとき、彼の七つの目は、彼ご自身を私たちの中へと注入します。 B、神の建造の完成のために7倍に強化された霊は、贖う子羊、また建造する石としてのキリストの目であって、私たちを観察し、探り、また神の建造のためにキリストの本質、抱負、負担を私たちに注入し、伝達します。箴言20章27節。人の霊はエホバの灯火であり、内なる存在の最も深い部分をすべて探る。啓示録4章5節。七つの火の灯火が、御座の前で燃えていた。この七つの火の灯火は、神の七つの霊である。3. 作り替えを最も多く経験する人は、完全に主に開いている人です。キリストを追い求める信者たちの内側の7倍に強化された霊の働きによって、彼らは強化されて勝利者となり、キリストの体を建造し、この体は新エルサレムを究極的に完成します。C. キリストは最後のアダムとして、復活の中で命を与える霊となりました。彼はまた7倍に強化された霊でもあります。この霊は命の霊です。ですから7つの霊の機能は、神聖な命を神の民の中へと分け与えて、神の永遠の住まい、すなわち新エルサレムを建造することです。D、7倍に強化された霊は7つの火の灯火であり、私たちを焼き、照らし、暴露し、探り、裁き、清め、精錬して、金の燭台を生み出し、神の新約エコノミーを成就します。E、燭台の両側にある2本のオリブの木は、当時の大祭司ヨシュアと総督ゼルバベルを表彰します。彼らは2人の油の子であり、神の宮の再建のためにエホバの霊で満たされていました。ゼカリア4章3節。またそのそばに2本のオリブの木があり、1本はその鉢の右に、1本は左にあります。12節。二本の金の注ぎ口のそばにあって、そこからその金の油を空にする二本のオリブの枝は何ですか？14節。彼は言った。これらは二人の油の子であり、全地の主のそばに立つものです。1。二人の油の子はまた、現在の時代の最後の3年半の二人の証人、モーセとエリアを予表しています。彼らは大患難の中で神の証人となり、神の民イスラエル人とキリストにある信者たちを強めます。2. 原則においてキリストにあるすべての信者は新鮮な油の子であるべきです。彼らは喜びの油としての新鮮で現在の究極的に完成された霊で満たされて、その霊を燭台の中へと注ぎ出して、燭台を輝く証、イエスの証とならせます。D、私たちはこの事柄を私たちの今日の経験に適用するとき、私たちから流れ出るその霊が神であり、また神が金であることを見ます。こういうわけで私たちはキリストを他の人に供給し、彼らに油を供給するとき、実は彼らに神を供給しているのです。神は私たちから流れ出て、彼らの中へと流れ込みます。E、私たちは皆オリブの木となって、私たち自身から神を空にして、他の人の中へと流れ込むべきです。このようにして、神が流れ出るオリブの木である人たちによって、油は必要な人たちに供給されます。